東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
次は陰陽脈と、レースの脈動の中では陰陽脈ってどういうふうに書いてあるかというと、これは腎気の支脈の一つと書いてあります。
腎気の支脈ですから、足の内側を通って陰部の前、だいたい恥骨あたり、そこを通って、そこからお腹の中に入って、胸の中に入って、鎖骨の後ろのケソボンのところから出てきて、首のいい毛、腎毛の前を通って、鼻の横を通って、目頭の生命というツボのところで膀胱壁と腰仰脈と合流します。甲底大腱の脈動の記述です。南経の28難の中では、足のかかとからスタートして、内くるぶし通って、足の内側通って、お腹胸通って、咽喉部喉のところ通って、ここまでは小脈の中通ってる。小脈と陰陽脈、このお腹のところで全部一緒になっているということを意味します。気経はじ脈行の記述は、腎経の別脈として、つまり腎経の支脈として陰陽脈があります。で、陰陽脈のスタートは足のかかとの粘骨というツボの後ろからスタートします。そこから内くるぶしの下の小腿通って、腎経の後伸通って、足の内側を通って、陰部の中に入って、お腹入って、胸入って、結膜のところから出てきて、腎毛の前の咽喉部のところ、ここまでは小脈と一緒に上がってきています。目頭の生命のところで膀胱経と小腸経と胃経と腰仰脈と合流します。気経はじ脈行の中の記述です。陰陽脈のツボなんですけども、まず八相穴の中の小腿、腎経の3番目のツボなんですけども、内くるぶしの下のくぼみの中にあります。この小腿は陰陽脈を動かすツボとして知られています。あと後伸というツボです。後伸というのは陰陽脈の激血です。この腔の内側にあります。膀胱経の目頭のところの生命というのは陰陽脈のツボでもあります。で、陰陽脈のツボでは割と少ない、3つしかありません。この陰陽脈の動き、働きとしては、体左右回転するという、内側の動きを司るというわけですから、陰陽脈の方詰まってしまうと、外側の筋肉疾患して緩くなって、内側の筋肉が緊張しているという症状が出たりします。あとは足の方をすごく冷えるとか、陰陽脈足の内側を通るわけですから、これ小脈も一緒で、小脈もこの内側通ります。で、小脈と陰陽脈で結構重なっている部分が多いです。足の内側の熱の供給というのは、結構この小脈と陰陽脈と関係します。陰陽脈の方詰まったりすると、足の方は冷えやすくなりますし、あとは頭の中入りますので、陰陽脈の陰の気が強すぎると眠たいという症状が出たりします。で、陰陽脈を動かすツボとしては、足の小腿というツボあります。陰陽脈、腎経と一緒に上がってきているということでもありますけれども、小腿というツボを、例えば喉がヒリヒリ痛いと、唾飲み込むときに喉が痛いという場合は、この小腿のところで触ってみて、もし痛みがあるでしたら、そういうところを 1,2 分緩めてあげると、喉の腫れ痛みが緩和されていきます。最後は腰仰脈。腰仰脈、陰陽脈と反対です。陰陽脈は内側を通りますけども、腰仰脈は外側の方を通ります。体左右回転するという動きを司っております。甲底大腱のレース関熱病という章の中には、腰仰脈についてどういうふうに書いてあるかというと、膀胱経って頭の後ろの中央にある2つの筋の間、この2つの筋の間、夫婦のあたりです。そこから脳に入って分かれて、腰仰脈、陰陽脈となって、2つの脈は目頭の生命のところで合流すると書いてあります。目の眼球の動きっていうのは、これ陰陽脈と腰仰脈と気によって動かされるということが言えます。だから目をギョロギョロという動き自体は、陰陽脈と腰仰脈と深く関係します。甲底大腱の中では、陰陽脈のルチューについてどういうふうに流れているかっていう、そんなに詳しく書いてないんです。 で、南経の28難の中でも簡単なものしか書いてないです。かかとからスタートして外くるぶし通って上に上がってきての頭の中に入って風池のところに入るっていうふうにしか書いてありません。で、具体的にこの腰行脈についての記述っていうのは気経八脈項の中に詳しく書いてあります。膀胱経の別脈となる腰行脈と書いてあります。陰行脈の場合は腎経の別脈と書いてありますけれども、腰行脈は膀胱経の別脈です。で、膀胱経の足のかかとからスタートし外くるぶしの心脈のところ通って牧師のところを通って外側の腐葉、これ膀胱経のツボです、そこを通ります。腐葉は腰行脈の激血です。あと体の外側を通って上に上がってきて肩甲骨の外側の10のところで小腸経と腰位脈と合流します。合流して上に上がってきて股骨のところで大腸経と合流して肩甲骨のところで大腸経と三小経と合流して戻って腎経のところ、つまり首の前咽喉部の腎経のところで胃経と合流します。上に上がってきて口の周りぐるっと一周して口の横に胃経のチクラのところで胃経と任脈と合流します。上に上がってきて鼻の横の鼓梁のところで胃経と同じ道たどって小丘の中で任脈と胃経と合流します。生命に中に入って生命のところで膀胱経と小腸経と胃経と陰行脈と合流して頭頂に入って頭のてっぺんに入って耳の後ろに入って風池のところに入ってくると、これは気経八脈項の中で書いてある陰行脈のルチュです。ここではこの腰行脈のツボとしてはまず膀胱経の心脈と牧心、腐葉と生命あります。心脈はこの八相穴の中で腰行脈を動かすツボとして知られています。あとはこの胆経のお尻のところの医療と首のところの風池、これも腰行脈通ります。小腸経の重要、大腸経の股骨と肩具、これも腰行脈通ります。あと胃経のチクラとか胡梁、あと小丘、これも全部腰行脈通ります。で、腰行脈外側の回転というのを司るという動きをしてますので、腰行脈の気が詰まると内側の筋肉が緩くなって外側の筋肉が緊張するという症状になります。あとは頭の中に入っていくわけですから発狂したりするとか目を閉じることができないとか寝つきが悪くなる、そういった症状になりやすいです。この腰行脈の気が病んでいる場合は使うツボとしてまず心脈というツボを使いますし、あと急所の場合は激血の腐葉、腐葉では足の外くるぶしの上にあります。この腐葉というツボも当然使います。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったらこの講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。